に集まれハッピーボンバー。皆さんこんばんは。水曜夜のひととき、いかがお過ごしですか？ハッピーボンバーウェンズデー第1週はワインガレージ西島プレゼンツ、カイト西島学長のほろ酔いカレッジ。私モデルカイがほろ酔いカレッジの西島学長とともにお届けしてまいります。11時までのひとときをグラス片手にどうぞご一緒してくださいね。この番組は心斎橋 7S スタジオからお送りいたします。は日本のお酒とワインを楽しく学べる大学です。今日も講義スタートです。西島学長、あ、なった素晴らしい。めっちゃめちゃ学校らしい感じがいいですよね。
なったね、
なりました。
懐かしいわ、めっちゃね。
これキリーツとか言うの？
じゃあ学長が言いたければどうぞやって感じですよ、学長。
あ、いや言いません。
ね、今日も西島学長とカレッジ研究のトッシー、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
スタートです。はい、4月に入りましたね。
はい、
ね、4月といえば桜、お花見シーズン、
ね、大好きな季節ですよ。ね、
うん、そうなんです
ね、大好き桜。
そうなんや、はい、お酒が飲めますね。
お酒も飲めますけども、単純にもう桜大好きなんですよ。
はい、そうなんですね。はい、どういうところが好きなんですか？
あのね、まあ、住んでる近くが大仙公園の本当に近くなんですよ。
はいはい、堺ね、
堺の、うん、でその公園が、うん、まあ、うん、桜の季節になったらね、人がいっぱい来るんですけども、う
ん、広いですもんね、広いですよ、ね、
そのまだ誰も来ないであろう、うん、例えば、5時台とか6時ぐらいに大仙公園をね、こうゆっくりね歩くんですよね。
めちゃくちゃ朝の5時、
もうそうそうそうそう、
独り占め、目が目覚めるのが早い。
目覚める、まあ結構年ですんで早く目が覚めてしまいます。
そうなんですね。
もうそのゆっくりとね、その桜並木っていうかね、見ながらこう歩くひとときっていうのはね、もう毎年なんですけども楽しみにしてますね。
へ、
まあ、朝からね酒は飲めないんですけども、あとは夜桜もねやっぱり綺麗なんで、
いいです
ね。
いいですよ、はい、そうか、学長はじゃあ大仙公園に行かれるということで。
そうです。
星はどこなの？お花見は、
お花見はね、私奈良の吉野の桜が基本的には好きです。
うん、遠いよ。
遠いけどどんなに混んでも行く。
あ、そうなんやな。
ブランドですもんね。
うん、京都 の整備された感じじゃなくて、本当、はいはい、山桜みたいな方が好き。
うん、へえ、私何年か前に、まあ、とある、携帯電話会社さんの、広告の仕事で、奈良の吉野に撮影したことがあって、当時はその桜をメインにしたかったんだけど、3、4月ぐらいのなんか出すような、あの広告だったから、でもないけどある程度っていうので、撮ったことあるね。
なるほどな。いやでも桜いいわ。うち家の近所もめちゃくちゃ桜の綺麗なところがいっぱいポイントがあって、はい、もう毎日それで朝行くとき、帰るとき、桜の木の下をくぐり抜けて行くっていうのがすごい好きで、
桜ってねやっぱりね、何やねんやろうね、なんかこう嫌いな人少ないというか。
そうですね、好きよね、みんな。日本人の DNA にこう入ってるんですよね。 パッと咲いて、うん、パッと散るという
ね。そうなんですよ、学長ね、はい、なんかね、桜の魅力についてなんかいろいろ私も考えたんだけど、うんうん、まあ、短い命じゃないですか、
うんうんうんうん、
でも短い命なんだけど、うん、結構冬の寒い時を、うん、なんていうかな、過ごしていての、はい、短い命じゃないですか、うん、まあ、じゃあセミまでいかないですけど、うんうんうん、なんかそういうのありますよね。セミだってセミすごい長くないですか。で1週間で亡くなるんですよ、ね、
出てくるまでが時間かかってね、うん、出てきた1週間からね、
う
ん、
そう で、ね、そうでのなんか儚さと美しさみたいなのが日本人のなんかね心にこう共鳴するのかしらみたいなのはあったりしますね、
うんうん。
私はこの南とかに住んでいるので、はい、まあまあどこにお花見に行くかというと、はい、神津の、うん、
神津、
はい、うんうん、神津神社、
うんうん、
だとか、あと南警察、
うんうん、周りね、綺麗よね、
綺麗なんですよ、
うん、
で南警察、あと南中学校、南小学校、もう本当にもう歩いて行ける範囲内っていうのでめでております、
うんうんうん、神津神社は私も行くわ、
行く、
うん、行く行く、うん
ね、
ちょっと寄り道しながら、
ね、
うんうん、来るかな、家から事務所に来るまでの間、
ね、お花見ってする？
する、
そのなんていうか、お花見飲んだりする？
する、
しますね。
そうなんですね、うん、寒くないですか、でもお花見の季節って。
あの
4月、今からね、4月オンエアなんで、この番組も、うん、結構寒くない、
うん、夜は寒いですけどね、
うんうん、寒い、でも日中意外といけるよ、
うん、ああそうか、みんな日中方なんですね。
そうそう、まあ、桜もいろんな種類があるんで、うん、結構種類によっては時期長く見れるんですよね、
う
ん
う
ん、
どう、例えば学長どんなやつ長く見れるの？
例えばボタン桜とかは、うん、結構そう遅めに咲くんで、だいぶ暖かくなってからじゃないと あいつは咲かないんで、
うん、
まあ、そういう、まあ、ボタン桜ね、たくさんなってるところで、まあ、なかなか少ないんですけども、うん、大仙公園、なんか大仙公園のことばっかりで申し訳ございませんね、うんうんうん、中でも桜の種類がいっぱいあるんで、
うん、
早く咲く桜と、それからまあ本当シーズンね終わりぐらいにこう咲く桜と、うん、いろいろあるんで、うんうん、まあ、その桜の種類によってもね楽しみ方がね、まあ、長く楽しめるというか、
本当ですね、はい、だから造幣局なんかも、まあ、
そうですね、
いわゆる開花よりは遅くあって、うん、みたいなのがあって、私ねちょっとねグリーンがかってる桜が好きなんです。
え、
白なんかピンクじゃなくて、 あるでしょ、
ね、
あるで
しょ、
あれがすごい好きですね。
へー、うん、私はもう本当に昔からある
ソメイヨシノが好きなんですね、うん、ねえ、そう、桜の魅力、やっぱ日本ならではだと思ったりします、はい、リスナーの皆様はどんなお花見を楽しまれているのでしょうか。ではここで西島学長に学ぶお酒の雑学コーナーなんですけれども、
い
きなりやね。今日私たち行ってきたんですよね、
はい、
お酒を学びに、
学びに行ってきたね、
はい、
ここからね、本当遠くない、日光ホテルで今日はですね、
あの通常心斎橋のスタジオで収録しているので、はい、ホテルね、日光大阪近いですもんね、
はい、
ということね。
で、まあ、大阪の問屋さん、お酒のね問屋さんで飯田さんっていうところがあるんですけども、うんうん、そこがですね、今日は27ワイナリーかな、
はい、
日本のワイナリーばっかりを集めた試飲会をやっていただいたということで、うんね、うんうん、これは日本全国の中探してもこんだけの規模っていうのはなかなかないんですよ、うん、そういうと、はい、それをね、まあ飲みにというか、うんうん、新市に、3人でね行ってまいりまして、
はいはい、
まそのまま帰ってきて、そのままこの席についてるという、
それこそほんまにほろ酔い会
で大丈夫
大丈夫大丈夫
ね。どうでした学長、やっぱりこう学長もほらいろいろこう、はい、お仕事柄ね、いろんな
市民
会っていうか、
はい、
まあ、今回行った飯田さんっていうところがもともとあれなんですけど、だけじゃないところも行かれたりもすると思うんですが、
はい、
どうなんでしょう。
ね、まあ市民会ってね、この季節もう毎日のようにどっかでやってるんですよ、
うんうん、
ただ、日本ワインだけっていうのはね本当になくって、
ね、
今日みたいなのは、まあ、年に2回あるかないかっていう、まあ、チャンスですし、一番いいのは各生産者で作ってらっしゃる方がブースに立っていただいて、お話ができると。これ通常外国の、まあ、試飲会ではあまりないんですね。 2,3 ワイナリーは来てお話は、まあ、していただけるんですけども、まあ、僕ら ね、英語がうまいわけでもイタリア語が喋れるわけでも何でもないんで、まあ、通訳さんを介してとかいう風な形になってくると、うん、なかなか直接のコミュニケーションが取れない、うん、ところが日本のやっぱりワイナリーですんで直接のコミュニケーションがそれぞれね、うん、取れることができるっていうのは一番やっぱりあの勉強になりますし、そのワインをこう近く身近に、ね、感じられることができる素晴らしい機会だと思います。
ね、そうなんですよね。私も一緒にね、都市もね、うんうん、研究の都市も一緒に行かせていただいて、はい、いろんなワインをもう飲ませていただきました。ね、私は泡攻めで、
は
い、
泡攻
め、はい、いろいろこう泡を味わってまいりました。
ね、私はブドウ攻めで、
はい、
はい、あまり飲めない身なので事情がございまして、ブドウ攻めで。
はい、ね、かいちゃんなんか普通ね、深海にあんなきゃあったらね、普通はちょっと口に含んで、
う
ん、
ペッてね、ペッて、
そうですよ、全部飲んでますから、
吐くんですけども、うん、もうガンガン
ガンガン飲んでた、
吸引してましたからね。
少しとか言いながら、はい、少しを全部飲んでたね、
はい、飲んでるよ、
うん、いや、これとこれの飲み比べ、じゃあここからこことか言ってたね、
う
ん、最後
それは皆様のこうその商品に対する愛も感じながらなので、
うん、そうそう、それ正解なんですよ、うん、やっぱりワイナリーの人たちは飲んでほしいんですよね、
うん、
でゴクッと飲み込んで、その感想を言っていただきたい、
うん、
まあ、なかなかいてないんですけども、
うん、
はい、まあ、ね、非常に素晴らしい、
すごく飲みました、ね、なんか、まあ、まあ私も全部飲んでしまいそうなので、うん、泡にちょっと限定したりとか、うん、シャルドネ系に限定したりとかっていうので攻めてたんですけれども、はい、そうですよね、私ね、そもそも思うんですけど、日本ワインって私が知ってる前にいろいろこう、うん、学長とお話でもね、言ったことあると思うんですけど、はい、すごいあっさりしてるっていうイメージがやっぱり強いんです、うんうん、日本の、まあ、土壌があったりとかどうのこうのっていうのがあるんですけれども、うんうん、だからこう今回はでも、まあっさりしてるも もちろんありましたが、うんはい、ただすごいなんていうかな、濃縮した濃さっていうのはまた違うのかなと思ったけれども、でもなんかこう日本に合ったお料理とか合わせたらいいんだろうなっていうのはすごく感じましたね、
うん
うん、
海外の、うん、に近づけようと最初は多分してたと思う、
うん、そうでしょう ね、 最初はね、でも近づかないですよね、多分
近づかないっていうか、
ないわけじゃない、
近づくことがいいのかどうなのか、
うんうん、
近づきつつじゃあ日本ワインの、うん、まあ、アイデンティティというか、
うん、
独自性をこう持たしていかないといけない、
うんうんうん、
それはね、絶対なんですよ。でワインっていうのはその相対的なこう評価をされがちなんですけど、うん、実を言うと絶対評価なんですよね、うん、
あ、絶対評価なんですか？
ですよ。でこのワインは、まあ、値段とかそれから、まあ、ブドウの品種作り方、うん、に対してどういうふうに出来上がってるかですよね、
うん
うんうん、それを、ワインそのワインだけで評価してあげるっていうのが一番なんですよね、
うんうん、
なんかとある北海道の都市どこやったっけ、北海道ワインさんやったっけ、小樽ワインさんやったっけ、
北海道ワインさん、
そうは、はい、なんかね、北海道でのすごくこう収穫されたブドウっていうのにこだわってらっしゃって、それが明確じゃないんですって、収穫量が、
はい、
だからそこを分かってからの、なんて言うんでしょう、言えば作物なんていうのかな、こう プロダクトとしての具合なのでっていう話をされてた。
そうですね、う
ん、支援してるって言ってたね、うん、全部生産者さんに安心して作ってもらうために、うん、全部買い取って、うん、だからその時によって出来がすごく変わったりとかするけど、うん、ワインだけじゃないような部分っていうのもしてたね、
入浴剤とかも作って
はったもんね、
そういうのも面白いね、うん、と思った、
うん、私でも、もう一つね、感じたのは、うん、まあ、ぶどう、まあ、事情があって、はい、ジュースを飲んだんですけどね、
うんうん、
ジュースね、
ジュース、
濃かったわ、何
濃いね、
濃いけど
ワイン買えるぐらいの値段やったやんか、はい、1600ぐらいだっけ、うん、1300円、うん、
でも、それが結構、いろんなワイナリーさんが全部ジュースを置いてて、
うん、
だから、ぶどうをものすごく先に感じることができたから、
うん、
その楽しみ方っていうのが日本ワインのやっぱり良さなんかなって、うん、でそのぶどうと、このぶどうはここでしか取れへんぶどうなんやけど、これがワインになったらこうやねんっていう、ワインとぶどう両方飲ませてくれるところがあって、 なんか面白かったですよ、
うん、そうか、私はデラウェアっていうのが発見があったわ、うん、私ブドウめったに食べないんですよ、うん、なんで食べないよか、うん、ああいうこうちまちま一個ずつ皮を剥かないといけない食べ物を一切食べないタイプなんですよ。
スイカ派？
スイカも食べないですね。
種が間にあるから
ね。なんかね、こう皮むかなあかん、なんちゃらしなあかんっていうワン作業がかかる、ね、さか食べないから、ぶどうほら種入ってたら種出さなあかんし、皮むかなあかんとかでしょ。だから食べへんから。
え、何食べんの？
いや、だからあんまり果物食べない。
食べないね。
みかんの皮もそんなにむかないですし、誰か剥いてくれたら食べます。
子供や
ね。
みん
な。
だからデラウェアって言えば、はい、まあ言えばオーソドックスなブドウなんですよ。だけど、あ、そうか、こんな味なんだよね、ブドウみたいなもう改めて感じれたっていうのがあったし、ね、なんかね、種に近い部分の味をすごく感じ
た。私、だから今回の大好きやったのは、うん、ナイアガラと龍眼が美味しかったね。
ナイアガラってさ、うん、でもなんかまあまあ昔から聞くけど、うん、甘いイメージある
ね。まあ、食用のね、ブドウですんで、
うん、はいはい、香りもでもやっぱりナイアガラはきついね、
うん、でも学長、ナイアガラいうのは海外ではないじゃないですか、うん、日本独自のブドウの品種、
うん、これはニューヨーク、うん、ニューヨークナイアガラ生まれです。
ナイアガラっていう名前、
うん、ナイアガラっていう名前、
名前、ブドウ品種は
割とね、その
ないよ、聞いたことないもん。シャルドネ、
アメリカ、アメリカとかオーストラリアとか、あ、その辺の食用のブドウを日本に持ち込んで、うん、で、ちょっと改良しながらワイン用にこう仕上げていくというのが、うん、なんていうかな、昔多かったんですよ、うん、で、ナイアガラもそうですし、デラウェアもそうですし、うんうんうん、食用でありながらまだワイン用のブドウとして、まあ、使えるかなというふうなところで、うん、今その、まあ、2つの白ワインですよね、白ワインとして、うん、まあ、出来上がってる、うん、でだんだんだんだんね、技術が発達してきて、うん、そのまあ、香りはねどうしても残ってしまうんですけども、うんうんうん、辛口に仕上げながら、うん、まあ、エレガントな感じですね、うん、はい、それを今できるようになってきております、うんうんうん、はい、
今回ね、初めて知ったこの龍眼っていうワイン ね、あのブドウね、善光寺ブドウって言うんでしょ。
善光寺ですね、うん、昔は僕はこれ善光寺って言ってたんですよ。
善光寺コンコードっていうのもないですか、うん、違う、
いや、善光寺っていう種類が昔ワイン用にあったと思うんですよ。僕らのこの甲州と善光寺っていうのがすごいあって、
もともと
甲州はでもね、なんかよく聞くけど、善光寺ってなかなか聞かないですもんね。
それの、
うん、これの龍眼っていうのの、うん、あのワインがすごい美味しかった、うんうん、
一押しですもんね、ずっと言ってますもんね、
うんうんうんうん、で聞いてたら、やっぱりブドウ自体の粒が大きいって言ってたし、ブドウ感があったよ、
うん
うん、ブドウ感でもほら、海外のワインでできる感じるブドウ感と違って、うん、やっぱり日本のブドウって甘みがすごく程よくあって美味しい気がする。
そうなんやね、
ね、食用のブドウもあんまり実際普段食べてないんでね、うん、食べてみないとこう今なかなか語りにくいところはあるんですけども、
でもこのコンコードはジュースにしてても、はい、ワインにしててもすごく美味しかった、
うん、そう、ほら北海道の人が、はい、北海道のそのワインの人が、うん、なんか北海道ほらあんまりこっち側ほら西には出回っていないワイン、ワインじゃないブドウ、うん、みたいな話をしてた、
はい、
うん、よね、
なんか、うん、あ、してた、してた。
私酸っぱいのが嫌いじゃないけど、うん、あんまりイメージがなくて、うん、酸っぱい味やったから、うん、なんかそういうのが、うん、なかなか、なんやろ、こっち側北海道はそれがオーソドックスな、うん、まあ、あれなんだけど、うん、っていうのは言ってはった、
うんうんうん、やっぱり 寒、ね、寒い土地なんでね、北海道なんかは、うん、今日山形もそうですし、うんうんうん、岩手もそうなんですけども、うん、飲んでいただいたら分かるんですけども、うん、酸がしっかりとしてるんですよね。
してたね、
してます、そう、そうだった、はいはい、
それはなぜかというと、こう酸が分解されない、
うん、
あの温度が
寒いから
寒いというかその涼しいんで、まあ気温が、ね、どんどん上がっていくと酸が分解されちゃうんですけども、うん、やっぱり山形それから岩手北海道っていうのは、うん、そういった酸がきっちり残すことができるので、まあ、ワインに締まりのある味わいが、まあ、残りますよね、はい、5月に、ね、ちょっと北海道夜市に行ってきますんで、
あぜひぜひ
行くんですか、
行くんですよ、
いいな、
食事をしに、
あへブドウの木
を食事をしに行きますんで、またそのお話をね、また帰ってきて、はい、北海道レポートをね、レポートを やりたいと思うんですけど、
聞きたい、
は
い、
ね、
私も食事したことあるねん、あそこ浜寺公園、
浜寺公園、それはブドウ、
うん、桜の木
話戻りましたね、
戻ったね、
話戻りました、はい、
じゃあ、結構時間来たからかいちゃん、うん、そろそろ、うん、今日の回ったところの中で、うん、そのお花見の時に飲みたかった、うん、あほらみんな美味しかったやん、うん、ワイン、うん、だからどれって決めにくいから、うん、お花見に行くんやったらこのワイン持って行きたいなっていうのをちょっと選んでみる、
わかりました、うん、はい、
ハッピーボンバ
ー、はい、というわけで、ワイン試飲会でいろいろ学んできたわけですけれども、はい、何が一番自分の中で好みだったかっていうのが聞きたいなと思いまして、
ですね、いっぱいありましたからね、
ね、はい、トシ何、
うん、いっぱいあったけど、うん、お花見限定で言うと、うん、ね、熊本ワインさんで飲んだ、
あったよね、熊本ワインさん、
ナイアガラ、
ナイアガラ、
もしくはもう一個あった、これスイス村ワイナリーさんで飲んだ、うん、ナイアガラ、
ナイアガラ推しやね、
うん、ナイアガラ良かったね、特にね、熊本ワイナリーさんの熊本ワインの方のナイアガラは、うん、ラベルがめっちゃ可愛いね、
綺麗ですね、
うん、お花見持って、まあ、基本的にナイアガラは良かったと思ってんねんけど、このお花見行った時にこう持っていきたい、うん、お花とちょうどいい感じに合う、うんうん、これがなんか
華やかなね、
うん、華やかなお花とちょうど、何の花かちょっと分かれへんけど、うん、なんやろ、水仙っぽいんかな、
まあね、でも日本のね、うん、花というかね、しっとりとした感じのね、うん、お花ですよね、
うん、やっぱそういうやっぱラベルっていうかエチケットっていうのも、うん、海外に向けてみたいなのがそこされてるのかなっていうのは今回私思いましたよ、学長、うん、違う、はい、なんか そうですね
、
ね、昔と違うというか、
やっぱり日本をこうイメージしていただく、日本のワインやよっていうのをこう、ね、飲む人にこう意識していただくためのね、エチケット ね大事ですよね、
そういうのが言ったよね、はい、私はそうやったよね、
うん、こだわるエチケット、
はい、
う
ん、私は今回シュワシュワ攻めたので、ね、泡、うん、を攻めたので、うん、ね、マルキブドウ酒さんの、はいはい、コリエドペルルブランムスっていう白と、で同じで赤の、ね、コリエドペルルベーリーで当てる
ベリー A ですね、
っていうのも、はい、この2種がボトルもすごく可愛くて、はい、なんか真珠のネックレスみたいなのをイメージしてるっておっしゃってたんですけど、うんうんうん、はい、値段がね1800円でコストパフォーマンスが高いんですよ
私のさっきのやつも、うん、実はコストパフォーマンスめちゃめちゃ、はい、うん、高くって、うん、1429円なんです。
安いよ
ね、
まあ、女性はやっぱりこう見た目の感じと、うん、やっぱコストパフォーマンスね、うん、大事ですよね、
うん、そう、なんかね、高いのは高いのでいいんだけど、はい、高いとなるとやっぱハードルが上がりますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、期待値もね上がりますしね、
うん、っていうのがすごくあります、
うん、はい、
学長はどうだったんでしょうか。
ね、私は、うん、カイワイナリーっていうところね、うんうんうんうん、カイちゃんのカイ、
カイちゃんの会ですね、カイ
ワイナリーの、うん、まあ、甲州ですね、うんうん、甲州がですね4種類ほど出てたんですけども、うんうん、値段もねそれこそ本当に、1000円台で、うん、どれもですねこう落ち着いた 派手さはないんですけども、うん、飲んでいくうちにこうしみじみとこう、ね、あ美味しいなとこう思えるような、うん、そういった素朴な感じの、ね、味わいがありましたんで、うん、あ何かこうホッとするような、うん、あそういう風な味わいでしたね、うん、はい。
なんか思うんですけど、はい、こうワインっていう単品だけで完成するものではなくて、はい、その場の雰囲気、その場一緒に飲む方、はい、一緒に食べる料理、うん、っていうので完成されるっていうのがすごくないですかね。
ありますよね、うん、やっぱり口に入るものっていうのはね、うん、あの誰と食べたか、うんうん、誰と飲んだか、うん、重要ですよ ね、はい、
っていうのがすごく思いましたよ。なんかね、単品だけを飲んで、うんうん、味をすごくまあまあなんていうの舌で感じるっていうのでない、
はい、
この方が勧めてくれてるものを飲むとか、はい、そういうのがやっぱあるのかなっていうのが思いましたよね、うん、
ですね。だからあの本当に作ってらっしゃる方が目の前にいてるとその人の人柄っていうのがお酒に、うん、ワインに出てきますんで、うんうん、そういった意味ではね、試飲会っていうのはそういった人柄っていうか作ってらっしゃる人の何をしたいかっていうのもこう味わえるというふうな、いい場所ですね、はい、
ですよね。クラムボンさんね、ワインも、ね、
そうですね、
いらっしゃってましたね。
クラムボンさんいらっしゃってました ね。この間飲めなかったたくさんのねクラムボンさんのワイン、今日またいただきましたけども、はい、どれもレベルがね高くて良かったと思います。
そう、でもロセはこの間のやつの方が学長美味しかったです。私、
ヴィンテージ変わっちゃいましてね、うん、これがねやっぱしそのワインの面白いところで、うん、ブドウの出来が、うん、ワインそのものにこう反映してしまうんですよね、うん、で前回飲ましていただ、飲んだワイン、ブドウのヴィンテージっていうのは非常にマスカットベリー A がしっかりできたね、うん、
すごい美味しかったですよね。
いいヴィンテージやったんですよ、うんうん、で今回は若干難しい年だったんですね、
うん、
でその難しい年のブドウをどう表現するかというところで今回ああいう風にこうドライでこうグレープフルーツのこう柑橘系のニュアンスを持たせたワインになったと仕上がったというところです。ここが大事なのはワインっていうのは相対評価をするんじゃなしに絶対評価をしてあげてくださいっていうところです。
何相対評価と絶対評価って、まあ、その絶対評価っていうのはそこで飲んだその時のってことですかね。
そうそうそう、ワインそのもの自体、うん、例えばあの去年と比べて今年はどうって言ってしまっても、
うん、
あんまり何も生まれてこないんですよね。今年のワインをどう評価してあげるか、
うん、
まあ、どうしても、ね、去年の残像というのがあるんですけども、まあ、それは置いといてそのワインだけを見てあげるっていうのをね、まあ、心がけていただくともっとワインが美味しくなると思います。
なんかこうワイン単品じゃなくてそれにまつわるいろんな環境をっていうのが今日はすごく学びになった試飲会でしたね、はい、学長。
なんか学長の今日のうんちくは相対評価と絶対評価になった感じですか。
そうですね、飲み方ですよね、ワインに対する飲み方、まあ、相対評価はね、まあ、してしまうんですけども、できればもう絶対評価、その前のそのグラスね、そのボトルだけを評価してあげてほしいなと思います。
はい、わかりました。ではここで会のほろ酔いポエム。お酒のことわざに酒は塩をつる針というものがある。お酒を飲むことによってリラックスできて感性が豊かになり詩も生まれ、引いてはいいことを思いつくということ。飲みながらほろ酔いであなたもポエマーに。お酒は果たしてポエムを、そして芸術を生むか。今日の現代は 前月と引き続きまして谷川俊太郎さん。ここ飲みに行こうと私が言う、飲みに行こうとあなたが言う、この店もいいなと私が言う、この店でもいいねとあなたが言う。言ってるうちになんだか喉が渇いて我が家が酒場になっていく。 心斎橋にある 7S スタジオから私カイト西島学長がお送りしてきました。カイト西島学長のホロユーカレッジ。番組では学長に聞きたいお酒にまつわる質問や会に読んでほしいポエムリクエストなどを随時募集しています。番組ホームページのメールマークをクリックしてどうぞ送ってくださいね。ではそろそろこの辺で。学長とし、今日もありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
提供はワインガレージ西島でした。また来月第1週水曜日午後10時半にお耳にかかります。ご一緒にホロユーカレージで学びを深められますように。